ライフスタイルセラピーポストクリップ、こんばんは、ワニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。東京の桜はもう葉桜になってるんですけれども、皆様の地域の桜はどんな感じでしょうか。私がインスタのストーリーズでもう桜桜言ってるので、桜と月を見て綺麗だとか、もう葉桜になっちゃうだとか、この桜が可愛いとか、桜の若木があったとか、もうそんな風に言ってるものなので、自分でも本当に桜おばさん化してるなと思ってるんですけど、そしたら皆様からも自分も本当に桜をめでるのが好きだとか、ずっと桜前線を追いかけていきたいと思ってますとか、いろいろ共感をしていただいているのでありがとうございます。そして昨日第2回目が配信された鍼灸師大野沙織先生とのポッドキャストがとても聞かれているみたいで、さっきスタッフの子が第2位になってますよって教えてくれたので、やっぱり大野先生のストレートな物言いと分かりやすさが皆さんとても聞き応えがあるんじゃないかなと思ってます。やっぱりこう内助とか外助とか、中医学的にこう難しいお話なんですけど、大野先生とね話してるととてもそれが分かりやすくて、ストンとこう入ってくる感じがありますよね。もう皆さん日本酒風呂 600ml やってますっていう方とか、やりますって言ってくださる方もすごく多いので、ぜひぜひ、ね、やってみてください。ただこれ大野先生から私も連絡があったんですけど、私がポストクリップでなんかもう本当にちょっと最近疲れてるし、毎日日本酒風呂入ってますっていうことをここでお話ししたんですけど、そしたら大野先生がご連絡くれて、ハウェイさん本当に疲れてる時はむしろ塩風呂、ミネラル風呂の方がよくって、それで体にミネラルも取れるからお塩のお風呂がよくて、日本酒風呂はやっぱり人間関係にすごく疲れたなとか、すごく悪い気を受けたなっていう時は日本酒風呂がいいそうです。なので日本酒600ミリをするときは、もう本当にちょっと今日嫌な場所に行ったなとか、嫌なこと言われたなとか、人間関係に疲れたなっていう時にぜひお試しください。そして今日のお話はもう最近私が使い込んでるものをお話ししようかなと思っています。それはチャット GPT なんですけれども、皆さんはチャット GPT どんな風に使われていますでしょうか。去年ぐらいから気になっていて、で一回そのチャット GPT の配信のオンライン講座みたいなのもこう聞いたことがあるんですけれども、まあそれを聞いた時に、なんとなくじゃあ自分でもやってみようかなっていうふうに、ちょこちょことこうやってたんですけども、その時は無料のものでやってたので、まあ何回かやったら使えなくなってしまってたり、精度もそこまであんまり良くなかったので、そのハマるってことはなかったんですね。でも最近会社でも導入するっていう形になって、今私が使ってるのは3000円の有料のものなんですけど、なんか3万円のものもあるみたいで、なんか会社でその3万円のものはどれだけ精度がいいか今ちょっと試したりしてる段階なんですけれども、まあその3000円のものでもかなり使い込んだら面白いなと思っていて、最近その何でももう困ったらチャット GPT に聞くっていう感じで、まずチャットさんに聞いてみようみたいな感じに自分の中でなってるんですね。この AI の技術ってもう日々進化していて、人の仕事がなくなるんじゃないかとか、乗っ取られるんじゃないかみたいな怖さもあるとは思うんですけど、 反面個人的には本当に福祉の世界、こう介護の世界とかで人が足りない時にこの AI が活躍してもらえるといいなって個人的には思ってるんですよね。よくね、年配の方とかのこうボランティアとかで、ね、お話を聞くっていう、こう傾聴とかいう分野で、まあ、ボランティアとかでもあると思うんですけど、なかなか、ね、人にはこう聞く時間の限界もあったりとか、こう聞いてるうちにこう疲れてきて感情的になったりとか、ね、ずっと寄り添えるってことはないけれど もう AI はね、感情はないですから、ずっと聞いてあげられるから、なんかそんなところでこういう AI が活躍するんじゃないかななんて思ったりしてるんですけど、で私はなんかプライベートではどんなことを聞いているかというと、一番最初に聞いたのは小学生男子のツインズの甥っ子がいるんですけど、その子たちになんかおすすめの漫画をなんか買ってあげたいなと思っていて、私も漫画が大好きなの でどんなのがいいかなって思った時に、あのチャット GPT に小学生で男子 で今読んでるものがワンピースとかナルトとか、そういうものが好きな男の子たちにどんなおすすめの漫画があるって聞いたら、わかりましたって、まあ、そういう漫画が好きだったらこう冒険とかアクションとかそういうものがこう好きだと思うので、こんなのどうですかってブワーって出てきたんですよね。でその中で良さそうなものを選んでプレゼントしたっていうこともありますし、あとは先日雨の日にそのツインズと遊びに行けることになって、都内で雨の日でも遊べるこんなアスレチックとかそういうものがあるようなところを教えてっていうふうに聞いたんですね。もともとね、こうネットではこう遊び場とかそういうふうなサイトはあると思うんですけど、もう自分のそのリクエストとかってこう入れ込まなきゃいけないけれども、チャット GPT だと、まあ、もう自分のもう細かいリクエストをバーッと伝えてこう出てきたっていうのがあって、それで、八王子のねゲームセンターの上にあるけれどもなんか広い遊び場に行けたんですよね。そこで見つけたんですね。あとなんか面白かったのというか、よくね若い人たちは恋愛もチャット GPT にこう相談してるみたいな、全てのね H がとか経験数とかそういうものがこう入って相談するから面白いって書いてあったので、私ももうだいたい今もうネタにもなってるぐらい、どんな感じでやるのがいいのかなと思うのでよくやってるんですけど、私が最近チャット GPT に聞いたのは、自分はプレイングマネージャーでこう本の編集もしてるけれども、会社の管理とか人事とかそういうのもやって、なかなか時間が取れなかったり体力的にも結構限界もあるから、どうやったらそれをうまくできるみたいな、まあ、よくある質問というか、どういうふうに答えるのかなと思って聞いてみたんです。そしたらとっても面白くって、まあ、一番印象に残ったのは、まずはそのクリエイティブの部分は午前中にやりなさいって、こうそこはこうひらめきとかの時間だから、もしも仕事を分けるんだったら早い時間にそのクリエイティブをやりなさいって言われて、ああなるほどねって思ったのと、あと自分じゃなくてもいいものの仕事は全て他の人に振った方がいいんじゃないですかみたいな感じだったんですね。確かにまあアウトソーシングっていう考え方もあるので、まあ私も結構それはうまくやってる方だとは思うんですけど、さらにそうだよね、じゃあやっぱりこの部分は他の人にやってもらいたいかななんて思ったりして、このチャット GPT ってこう聞く、こう使う人の質問とか、それでどんどんどんどん精度が上がっていくらしいので、いや そうは言っても、じゃあこういう考え方どうなのって、こう本当に人間に聞くような感じで聞いて使ってたりしています。もう本当に今は、まあ、それもあっていろんな人に、後輩とかにもとにかく使って 効率よくした方がいいよとか、友人とかにもこの使い方を聞いて、まだ世代的にはあんまりなんか使ってない人が多かったので、いや絶対使った方がいいっていう風に言って、今すごく広めているところなんですね。なのでね、もうそれを駆使していろいろ仕事をされているね、IT ビジネスの方とか、もう若い子なんかは当たり前のように使われててね、大学の論文の問題とかそういうのもありますけど、そのチャット GPT の論文を書いたのをまたさらに見分けるなんかソフトとかがいろいろできてるみたいなんですけど、まだ個人レベルではいろいろ聞いたり、その答えを楽しんだりしたりとか、あと本当にまだ全然間違ってるよみたいなのとかもあったり、あ、そんな風に考える、まだその情報量なんだなって思ったりしてるんですよね。あとは画像ですね。なんか今うちのワニブックスのロゴはもう新しいものにするっていうことで、私が新しいロゴの担当で、いろんなイラストレーターさんに依頼するためにいろいろ検討しているんですけども、じゃあどんなのがロゴがいいのかなと思って、自分の中のこうビジュアルを画像化してもらうために、チャット GPT の AI の画像制作で、こういうワニブックスのがいいんだけどとか、もう少し足を組ませてとか、今風にするとどうとか、いろいろやり取りしてたら、最初はこう普通のワニの、それも可愛かったんですけど、で大体出てきて、もう少しクラシックにしてって言ったら、ちょっとこうクラシックになりすぎて怖くなってしまって、もう少し現代風にしてって言ったら、今度はイヤホンをかけてきて、あ、確かに今オーディブルとかもあるから、イヤホンとかつけるのもいいかもねと思って、でいろいろこうしてあしてって言ってたら、最後にAI の方から、もうこれ以上はできませんって言われて、あ、そうか、ここが限界かと思って、思わずありがとうございましたってこう書いて終わらせるみたいなこともあって、そんな風にね今使ってるので、皆さんもねチャット GPT なんかこんな風に使ってるよみたいなのがあったら、ぜひ教えていただきたいなと思っています。それではまた来週お会いしましょう。